この番組は石垣島のパイン農家3人がパインのこと、島のこと、日々の生活のことなどをゆんたくする雑談番組です。おはようございます。石垣島の名倉を中心にパインとカボチャの栽培をしているラッキーです。
こんにちは。先枝で有機パイン栽培に取り組んでいる八重山ファームのパイン王子こと山中です。
こんばんは。カビラでパイナップルを作っているマミーファームのマミです。
はい、というわけで、パイン農家のユンタクラジオ、前回ちょっと話が盛り上がりすぎて、パインの栽培の話をしてたんですけど、肥料をあげるところまでしか話ができなかったんで、まあ、今回はその続きから、ちょっと話していきたいと思うんですけど、まあでもいいんじゃない、パイン農家がパインの話してんだから、ね、聞いてる人に配慮しすぎてもなんかね、作ったものみたいになっちゃって、本当っぽくないからさ。
はい。
こんな感じでいいと思うんで、はい。話したいこと話していきましょう。というわけで、はい、前回はだから、まあ、苗を取る栽苗、で、植える定植、で、その後の管理ね、除草だったり、肥料をあげるっていうところね、の話を、まあ、主にしてきたんですけど、その、まあ、大体、そうだな、感覚で言うと、パインがもう割と育ってきて、まあ、6月ぐらいには結構大きくなってくるよね、パインの木がね。で、まあ、その辺で言うともう、ずっと除草はしてるみたいな感じよね。
草との戦いと、
そうです。
除草しながら、で、まあ、そうだな、10月ぐらいに入ると、まあ、とある作業をするんですが、何でしたっけ？王子。王子はやってないかもしれんけど。
開花処理ですね。
そう、開花処理。開花処理ってどういうことなんだっ
け？ホルモン処理とか言ったりしますけど、まあ、植物って生殖成長から、栄養成長から生殖成長って言って、こう葉っぱを大きくさせる時期から、今度実をつけさせようとする時期の期間が分かれていて、ホルモン処理って言ったのがそこで、その葉っぱを育てようとしているところから、パインの株に対してその処理を行うことで、実をつけてねっていうアプローチをかける作業があります。で、その一つの使えるものとして、エチレンガスのエスレルですね、はい。その資材を投入することで、パイン自身が実をつけなきゃって思うので、その、200日とか、品種によってまた、はいはい、あと時期によっても変わりますけど、収穫できるというような流れ。はい。
これ、マミさん、作業としてはどんな感じでやってるわけ、これ。開花処理は。
私はですね、ちょっと収穫の時期と被るところもあるんですけど。
まあ、その話は置いといて、とりあえず。
そうしましょう、はい。
はい、
どういうタイミングで？
通常は、どんな作業をしているの？
ああ、そういうことですね。私は、エスレルっていう、まあ、先ほど言ってた、ホルモン剤っていうのを、ちょっと水で薄めて、担いで、人苗に、貫中で、注入していく。
作業を。担いでっていうのは、
担いでっていうのはですね、同粉機っていうのがありまして、まあ、皆さんお持ちの同粉機はそれぞれ違うと思うんですけど、はい。15リッターから18リッターほど入るタンクを、その、エスレルっていう液体と、あと、尿素と、お水を入れて、それぞれの一つ一つの苗に、一つ一つ歩きながら注入していくっていう作業。
一つの、株のこの芯のところにね。
芯のところに。はい。
はい。
で、
それを、そうね。
それを、夕方の時間帯に、
はいはい。
します。
なんで？
その時間帯に、
うん、
開く、なんて言ったらいい？なんか一番吸収しやすい状況になっているのが、パイナップルの受け皿が、いらっしゃいませってしている時間帯が、夕方の時間帯なんで、
涼しい時間。
はい、
俺はなんか、俺は、気温が高いと、SLが効かない時があるっていう話を聞いていて、だから夕方にやるのかなと。
うん。あと、なんか28度ぐらいって言われます。
そうそう、28度以上だと、あまり、うん、効果が薄れるっていう話。
はい。
うん。
だから、だいたい3時以降とかやね、みんなやる。
そうです。4時以降にしてます。4時から5時からスタートして、うんっていう感じで、もうその時の本数によって変わるので、
うん、
自分がこの時期に開花させたい、開花させたいって思って、収穫したいって思ってる時期から逆算して、うん、みたいな。
じゃあなんでその開花処理ってやんなきゃいけないんだって
？え？
開花処理やらなきゃいけない理由は何？
あ、理由？
うん。
この、まあ言ったら人間の、これは、エゴというか、
人間のエゴでいいよ。作物なんかみんな人間のエゴで作ってんだから、いいだろ
う、ね。そうですよね。この時期に自分が収穫したいって思うから、やる、
うん
うん。うん。それだけじゃダメですか？
いや、説明としてちょっと足りない気がするけど、要するに、うん、まあ山中さんのところはエスレールを使わないので、
うん、
みんな自然開花と言って、うんうん、パインを自然に花を咲かせるわけだよね。ただその、パインごとに花の咲く時期みたいなのが若干ずれたりとかするし、で、おおむね同じ時期に、で、いっぺんに出てくるから、面積が大きいと、収穫がめちゃめちゃ大変っていうのがあって、
うん、
そうですね。
で、この開花処理をすることによって、面積が大きくても、順番に収穫できるような、うん、流れに持っていけるっていうのが、多分すごい大きいところだと思う。
うん。
あ、上手です。収穫時期の、
そうですね、コントロールですね。
そう、収穫時期をコントロールしないと、はい、いっぺんに出て、いっぺんになくなるっていうことになってしまうので、そうそうそう、こうなるとね、まあ、市場的にも良くないし、うん、値段絶対下がるよね、そんなの。
うん、
そうそう。そうそう。それです、私の言いたかったこと。
はい。じゃあ、そういうことにしとこうね。まあ、でもなんか、そういう、そんな感じで、SLL 処理っていう開花処理をね、だいたい10月から、どんぐらい？ 12 月頭ぐらいまで、主に。
うん。
で、そうですね、さっきマミさんを、引き止めたんだけど、それは置いといてっていう話は、これは、まあ、主にパインの収穫時期って5月から7月ぐらい。まあ、4月から取れたりもするけど、だいたいその辺よね。5、6、7ぐらいが旬みたいな感じだけど、
はい。
この時期を、意図的にずらして出荷する人たちもいて、
はい。
で、マミさんは、はい、それをやっているってことよね。
そうなんです。
うん。
なぜなら、やっぱり冬とかで、冬の時期ですとか、うん、まあ、一番旬で美味しい時期と言われる時期以外にも、石垣島に来られる方はいらっしゃって、その方に、やっぱり手に取って、何か、フルーツ、南国のフルーツと言われるものをお持ち帰りいただきたいなっていう、勝手な思いから、
うん、
1月でも収穫できるように、パイナップルの調整栽培というのをしてます。
これでもね、だから、例えば1月に出荷する場合って何月に処理してるわけ？
8 月です。
8月なんよね。
8月。
うん。
なので、私は、うん、8月も収穫してるので、8月収穫しながら、
うん、
その処理もしてる。
うん。
うん。で、これまた難しいよね。植える時期とかも変わってくるでしょ？
そうなんです。
うん。ね。なので。結構大変だよね。ずっと出し続ける。
そうなんです、うん。だから、ごちゃごちゃにならないように、
うん。
区画は分けて、うん、まあ、っていうか、私は品種をちょっと分けて、 っていう感じでやってます。ちょっと
まあその多分でも冬に出す理由としてマミさんみたいな理由は意外と少なくて、ほとんどの人はやっぱり旬を外したパインのない時期にパインを出すと単価が高いっていうところで、結構最近冬場に出す人も増えてきてるなっていう印象かな。
そうですね、ユラティック市場は増えましたね、うん、だいぶ、
うん、
ただデメリットもあって、やっぱどうしても食味は落ちてしまうっていうところで、
はい、そうなんです、うん、なのでこれが本当の石垣島パインっていう認識はちょっと、うん、っていうところはやっぱり私も思ってます。なので、うん、そう悩みながら実験しながらみたいな感じで、
いや多分だからちゃんと説明がいるのかなと思ってて、冬に出す場合はこの時期も取れるが一番美味しいのはこの時期ですよっていうだけで、うん、多分だいぶ誤解がなくなるのかな
っていう、うん、本当は夏に来てね、うん、石垣島にって、まあ、来られなくても、
そう、うん、頼んでほしいとね、
うん、そうそうそうそうそういうアクションの一つでも、ちょっとそうです。やり方にも、うん。
そうそう。だからまあ、この辺はね、結構ね、人によって、
こう、やり方が、うん、
そう、どれをやりたいのかが違うっていう話、
うん。
うん。はい。で、じゃあ、開花処理が終わると、今度はどんな作業がある？まあ、除草はずっとやってんだが、
うん。
で、これ、山中さんとかはやらないと思うんだけど、まあ、俺とかで言うと、一回薬剤散布するね。貝殻虫の予防。
ああ、はいは
い。うちはしないです
。うん。これは人によると思うんだけど、一回ここで防除しとくと密度が減るっていうのがあって。
うん。
で、山中さんとこはあれだよね。貝殻虫は、愛媛愛で、対応してるんだって。
そうですね。まあ、直接こう、うんうん、貝殻虫に対してっていうわけではないんですけど、環境自体が貝殻虫が生息しやすいのが、うん、こう湿度が高いとか風通しが悪いとか、うん、そういうところを好む習性があるので、うん、まあ、愛媛藍を使うことで土壌の通気性を良くするっていうところで改善できてるのかなというイメージです。
うん、風通しがいいっていうのと愛媛藍。
愛媛藍で、まあそうです。うん、の、水分量を抑えることで、うん、蒸れを防止してるイメージですね。
まあ、で、ちなみに、多分、こう、まだ説明してないと思うんだけど、愛媛AIってなんだっけ？
愛媛AIIっていうのは、もう愛媛県で、こう、うん、まあ、開発された、最初はこう、川を上流じゃない、川をきれいにするために作られたような資材なんですけど、まあ、体にいいもので作りたいよねっていうところからスタートしていて、材料としては納豆、ヨーグルト、ドライイースト、で、それをこう、グラニュー糖で培養した液体になるんですけれども、うん、それを使用してます。これは、誰でも作っていいように、公表してくれていて、特許とかも取らずに、誰でも使っていいよっていう、もうかなりいい資材なので、まあ、マミさん含め皆さんにお勧めしているっていう感じです。
これは、要するに自分で作るっていう話よね。
そうです。自分で作れます。
うん。砂糖と、水と、
はい。ヨーグルトと、納豆と、ドライイーストと。う
ん、これは、なんでヨーグルトと納豆とドライイーストなの？
納豆自体、まあ、たまたま合致したんですけど、うん、パイナップルの新腐れ病っていう病気、
うんうん、
が、バチルス菌、まあ、酵素菌、枯れ草菌って言ってますけど、うんうん、まあ、いわゆる納豆菌が、うん、そのフィトペトラっていう菌に対して有用っていうのが、まあ、ある文献で見つかったので、納豆は効いたなと、ね、たまたま合致したところ。うん、で、納豆とかドライイーストは土壌のための糸状菌だったりとか、乳酸菌が豊富なので、うんうん、そういったところで土壌改良みたいなイメージですね。土を良くするっていう意味で、まあ、たまたまこれも愛媛愛に入っていたというところで、こんないい資材はないというところで使ってます。はい、
なるほど。説明が終わりましたか。で、 まあ、貝殻虫の予防などをしながら、今度は、そうだね、だいたい3月、4月ぐらいにやることがあるよね。
うん。
そうそうそう。
ネットですね、
はい、言って。マミさん、はい、どうぞ。
網
はいはい。網って何ですか網って何ですか
ですね、黒い細かい網が入った、なんて言ったんですか、棒、防虫ネット。
防虫じゃねえだろ。防虫じゃねえ。防虫だろ。
防虫。防虫。防虫、うん、
鳥でしょ。
防虫ネット。
カラスよけでしょ。
あ、そうそうそうそう。あと、そうです。防虫ネット。
うん。あとは、もう一個あったよね。違う役割だ。
日よけ。
日よけ。日焼け。うん、
日焼け防止。
防止。うん。のためにかける黒いネットだよね。
はい、黒いネットです。
目合いが2ミリのやつもあれば3ミリのやつもあるけど。
そうそうそうそう、うん。私は2ミリ派です。
うん。で、長いのは50メートルぐらいあるよね。そう。1枚で。
うん、そうですね。
本当に。それを半分にして私は自分で切って25メーターにして。
あ、畝に合わせてね。うん。
はい。
これいろんな人いますけど。うん。
はい。それぞれ違うと思います。
うん。まあでもそういうネットをかける作業、ね。
かける作業。
うん。
そうそうそうそう。
しているっていうね。いや、うん、あれがね、また結構一人でやると大変なの。
いや、すごいですよ。本当に。しかも荒木さん50メーターですよね。
50メーター。
もうかっこよすぎて。重たいんですよ。もうエッコラウッコラですよ。あれ。あれ、2列分一気に行くんですか？
二列は一、あ、二列分っていうか、まあ、二列に一枚だから。
あ、だから一、あ、うん、そっか。こう、うん、この字にさせるってこと。
あと、50メーターないところは、折り返して、使う。
うん、うん、うん、うん。いや、あれこそ何日かけてやってるんですか？
そんなかかんないでしょ、あれ。
ええ
ー。で、まあ、人によってこうやって作業の、あ、そうです。かかる時間が違うっていう話。
まあでもそういう、付け方も。
うん。はい。で、こう、網をかけるタイミングを間違うと、まあ、カラスに食われるし、で、やっぱ日焼けしちゃうし、ね、日焼けか。
はい。
日焼けしちゃうとね、なんか、そっから鎖が早くなる。
はい。
うん。なんで、
ただ、まあ、
うん、はいはい。
あ、すいません。
どうぞどうぞ。
ただ、ただ、ネズミからは守られないっていう。
そうだね。うん。
あ、それ畑によるかもしれないですけど、うん、うちは、ま、そうです。
まあ、殺草剤撒いたりとかね、ネズミよけのね。
うん。
うちは猫ですからね、そういう意味では。猫飼えば。
まあ、猫飼うとかも手だよね。
はい。はい、うん、なので、
猫、最近、うん。猫おるじゃんか。
そう、最近、野良猫を、はい。野良猫を、ちゃんとやるんですけど、ネズミっていう存在を知らないみたいです、彼女は。
ああ、そうなんだ。
はい。
仕事できない猫ね。
そうそうそう。令和猫だから。はい。
はいはい。で、網をかけました。で、いよいよやっと収穫になるわけね。
うん。
うん。
だいたい、まあ普通の人はどんなのかな。ボールが4月の後半とか中旬に出てきて、うん、で、ハワイが、7月いっぱいから8月の頭で終わるって感じだから、うん、長い人で4、5、6、7、4ヶ月か、収穫期間。
うん。
まあ、マミさんは例外だけど。
はい。まあ、まあ、大体少ない数。
そうね、はい。いろんな品種をね、長い時間かけて取る感じかな。
そうですね。
うん。で、品種によって、早いのと、普通のと遅いのがある。
うん。
ちなみに、山中さんのとこは何植えてます？何品種？
今は4品種今年植え付け。
4品種。
作業しました。
はい。
ボゴール、ピーチ、うん、ハワイ、ゴールドバレル、う
ん。はい。マミさんのとこは？マミさんのとこ、はい、うちはね、ちなみに山中さんと一緒なんだけど、マミさんのとこちょっと多いんだっけ？
そうです。それにプラスアルファ3品種あって、
うんうんうん、
ジュリオスターとサンドルチェとホワイトココ、
うんうんうん、 ホワイトゴッコね、うん。まあ大体今この7品種が主に流通してるのかな。まあジュリオスはちょっと多分少ないと思うけど。
はい、だいぶ少ないです。
まあうん。サンドルチェとホワイトココっていうのが最近出てきた品種で、
うん、
まあ、糖度が非常に高いというイメージかな。でホワイトココはなんだ、うん、ピーチパインと似てるんだけど、ピーチパインより大きいって言われてるよね。
うん。
うん。うん、
大きさがね、どうしようピーチってちっちゃいのが多いので、
うん、
あ、味はいいんだけども。
そうなんです
、うん、ね。うん。そこを補う、後継種としてホワイトココみたいなものが出てきたっていう、うんうん、意外と多分皆さんご存じないんだけど、パインってのはいろんな品種があるよっていう、まあそういう話ですね、うん、はい。でちょっと例が番外編というか、このじゃあ収穫が終わりました、じゃあその後まず何します、あら
収穫終わったら
しないんですか、うん、
します、します。
はい、何しますか？
あの、いや、はい、はい、はい。
はい、はい、どうぞ。
うん、次の植え付けを、うん、植え付けをするための子供たちを育てる。
はい、苗をね、大きくする
ために
ね、
はい
はい。それは具体的に何をするわけ？苗を大きくする
ために。私は、その、収穫した後の脇に子供たちがいるので、うん、その子たちに向けて、うん、液肥をかけて1ヶ月ぐらい待ちます。
葉面散布する、
ね、うん、
はい、
うん。
葉っぱにかける。
うん。
それでいいですか。
はい。うん、まあいいです。液肥もかける人もいれば、俺はなんか固形肥料撒いちゃう場合が多いんだけども、うん、まあそうやって要するに肥料をあげて苗を出すっていう作業ね。
はい。
をしないと植え付けが待っているので。
そうなん
です。というところまでやって、ちょうど一回りかな。
はい。
そうですね。はい、やっと一回りしました
。うん、まあ、ここまで、だいたい20ヶ月ぐらい？
はい。
うん。
うん。
長い。2年近く、2年近くかかるというところですね。で、あと、その、うん、もう一個、例外として話をすると、品種によっては、2年目に1回目取るけど、3年目に2回目を取るっていう、株出しっていう収穫の仕方をする。で、これは、メリット、デメリットは、まあ、株出しっていうのは、植え付けをしないでもう1回取れるっていうのがメリット。
うん、
これは、人件費もかかんないし、場所代も半分でもう1回取れるっていう。
うん、
デメリットは、やっぱり味が落ちるっていうのと、ね、収穫量がちょっと減るっていうところかな。
うん、
うん。
うん。
まあ、
最近
の味はね、うん。はい、どうぞ。味が？
味が落ちるかは検証の余地ありで、今、ちょっと動いてます。う
ん、はいはい。
ピーチに関しては、株出しの方がって思った玉、株もいたので、
うん、
そこをこう栽培方法を変えてあげたら、実はそっちの方が美味しいっていうところまで持っていけるのかなで、今ちょっと検証しているので、はい。
それは非常に面白いデータだな。俺もなんかそれは感覚的にはそういうのあるかもなと思ってる人って、
うん。
そういうお話されてる方、パイン農家さんでいました。最近お会いした方で。
ああ、そうなんだ。
はい、ぜひ。いつかお話ししていただきたいです、皆さんで。
だから、その去年の農村発見リサーチのこの撮影に来た時に、PR 動画の、あの時に食べてもらったのは株出しなんだよね。は
いはい、うんうん、言ってましたね、うん。
で、やっぱ株出しうまかったんだけど、新株の方が、まあ取った時期違うんだで、なんとも言えないが、新株の方がね、味が落ちているのと、美味しいのと、で、なんか、ばらつきがあったイメージ。まあ、これ、木の大きさとかにもよると思うんで、一概には言えないんだけど、うん、まあ、株出しでも割と美味しかったイメージがある。ただ、ボーゴールはちょっと味落ちてるかなっていう感覚が俺の中にはあるかな。
うん。
うん。まあ、で、これ、パインによっても違うだろうし、割と新しい品種は株出しでも味がいいみたいなものも出てきているので、うん、 まあこれは確かに検証の余地ありかな、感じではあるが、まあ一般的にはそう言われているっていうことだね。
うん。
うん。
というところで、一通り栽培について、だいぶ長い時間を使って語っちゃいましたけど。
本当に。いや、まだまだ話したいです。
ね、うん。確かにこれは語れるかもしれないです。栽培は。いや、本当に。議論したらもう切りないかもしれない。
いやー、マジで。毎年、なんか、勉強です。
これ切り口多分いろいろあって、また人によっても違うし、沖縄本島北部とかもまた違うと思うので、うん、まあ、この辺はいずれ本島北部の農家さんをこの番組に呼んで、ちょっと議論したいところではある。
ぜひ。
というわけで、まあ、聞いてる人ちょっと、なんのこっちゃって思ったかもしれんけど。
本当ですね。
でも意外と俺はね、これ同業の人がすごい食いつく話じゃないかなとも思っているので、
うん、
まあできたらそんな人にも聞いてもらえたらということで、今回ちょっと栽培のお話をしてみました。うん、というわけで、まあざっくり感想を聞こうかな。マビさんどうでした話して。
でも、いろいろお二人にもっともっとお話聞きたくて、ちょっと足りない。足りないくてもやもやしてます。はい。そんな感じで、また個別にお伺いします。
はいはい。山中さんはどんな？
こう、わかりやすく説明する難しさもそうなんですけど、今日本当に初めて気づいたのが、こう、わかりやすく説明する基本の木の字って、もっと深めないとなって思いました。そこだけ集中して極めていったら、もしかしたら、こう、他のことにつながることも増えるので、本当にまずはいろんなテクニックで、まずそこだなってちょっと思ったので、ちょっともう一回気合い入れて今日から勉強してきます。
いやいやいや、もういい、いいか。
もう、
変態が。気合い入りすぎてるから、いつも。
本当に。
まあでもなんか、あれだよね、うちらが、専門的に話すのもすごい俺は大事だと思っていて、なんだろう、一般にね、買ってくれる消費者さんに伝わらないかもしれんが、なんかこいつらちゃんと農業やってんなというところは多分伝わると思うんだよね。
うん。
で、なんかたまにそういう、なんか、リスナーさん、生産者以外のリスナーさんを置いてけぼりにする回も、まあ、あえてやっていいのかなというふうに思っているので、またそんな回ができたらなというところですかね。
はい。
まあ、いろいろあるよね。まあ、獣害もあるし、なんかもうちょっと有機栽培についても聞いてみたいし。いや、
もっともっと、菌のこととか、
菌もそうだね。
菌オタクがいるから、ね。
まあまあまあ、その辺も、はい、またおいおい、話できたらと思うんでね。皆さん、自己検査よろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、今回、2回にわたってパインの栽培についてね、ちょっとお話ししていきました。難しいとこもあったかと思いますが、最後までね、お付き合いいただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。